今日はルカによる福音書の4章ですけれども、今福音書の学びをしている中で、注目したいのはその福音書というのは、4つあるということは、4つの視点があるんですね。その福音書の学びの時に、大切なのが、その一つの意図を持ってこう書いているわけですね、著者がですね。でこのことを伝えたいよっていう、もう強いこう情熱を持って、自分がこの見たものをこう証言しているのが福音書なわけなんです。で少しずつその視点が変わっていきます。でそこの違いをですね、こう確かめな見ていくことによって、比べていくことによって、そのルカ、この場合だとルカが何をこう教えようとしているのかということがとても大事になります。順番の違いであるとかですね、その必ずしも同じ話なんだけども、その出てくる話が若干変わってくるあるとかですね、いろいろあるじゃないですか。でそれをですね、もう見ていくことが大事になってくるんですね。でルカによる福音書の場合は非常に特徴的なのは、イエス様が公の生涯を始められるバプテスマを受けられたその後で系図が出てくるんですね。3章の最後、後半部分ですけれども、でその系図を見ますと、ヨセフの系図ではなくマリアの方の系図になっているというのが一つの大きな特徴である。そのと同時に、今度はマタイによる福音書はアブラハム止まりなわけなんです。ですね。アブラハムからイエス・キリストなんですけれども、そのマリアの父からこのどんどんたどっていってですね、このダビデを越え、アブラハムまで越えて、そして最後のところをご覧ください。38節でこのアダムは何て書いてますか？神の子であると。でこうなってます。イエス様の、ルカが書いているイエス様の大きな特徴は、人間やり直しって言ったらいいかもしれません。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、お入りください。はい。
はい、じゃあ続きしますね。
はい、それで、この3章の38節で神の子である、人間のやり直しだということがとっても大事になります。アダムを神様が作られたときに、ご自分の形によって作られたわけなんですけれども、アダムが罪を犯して、それで人間が神の形から損なわれた、そこから落ちてしまったというストーリーを、イエス様が人となられることによって回復するというのが、このルカの強調点で、これがね、マタイと比べると興味深くてですね、マタイは先ほど言いましたように、アブラハムの子孫ダビデの子とありまして、イスラエルの国が、イスラエルの民が失敗をしてしまったわけですよね。神様に反抗した、背いたことによって、この遠く離れてしまったところを、この、イエス様が同じところを通られてですね、またやはりこのイスラエルの回復っていうのがキリストにあって、イエス様にあって回復していくという、そういうストーリーになっていくわけなんです。でもルカはもっとですね、この人類なんですよ。イスラエルの民も、もちろんこれ舞台はイスラエルの人たちですからなんですけども、やはりもっとこう広がってるんですね。だからユダヤ人だけではなくて、すべての人、あらゆる人、垣根をなくすバリアフリーの、そういう福音をイエス様が、イエス様が伝えたと、またイエス様ご自身がそういう福音であられたということが、このルカによる福音書の特徴でありました。で、これから見ていくにおいて、もう一ついくつかですね、前回のこのおさらいなんですけれども、3章の16節で、ヨハネが、バプテスマのヨハネが、私よりもさらに力のある方がおいでになりますと、さらに力のある方がおいでになるということを話していますね。力があるんだよと。そして次に、今度はバプテスマを受けられた時の、ご様子なんですが、 22節で聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になったと。聖霊が関わってくださっていて、そしてあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。神ご自身の子であるよと。神の御子である、まあ、アブラハムじゃなくてアダムの神の子というのとイエス様の神の御子というのは全然次元が違うんですけどね。イエス様は神の永遠の昔からおられる父なる神の一人子であって、ご自身も神であって創造主でありますけども、もちろんアダムは作られたものであって、でそういう、まあ、当然違いはあるんですけれども、イエス様、神の子であられるイエス様がこの人となられて、このバプテスマを受けられて、そして私たちがバプテスマを受けるって言った時は逆ですよね。キリストにつくバプテスマでしょ。私たちはクリスチャンになりますって、ね、イエス・キリストが私たちの罪のために死んでくださって葬られたと。私たちも自分の古い人、罪に支配された古い人が死んで葬られたことをこのバプテスマを受けるときに意味するわけですよね。そしてキリストが蘇られたように自分も新しい命に預かった、新しい自分であるということをバプテスマを表すわけで、キリストについてるわけです。逆なんですね。イエス様、人に憑かれるバプテスマを受けられたと言っても過言ではありません。ですからイエス様の歩まれた道を見ることによって私たちは慰めを受けます。人としての慰めですね。人が弱い、その弱さを持っている中でイエス様がその道を全部通られて、この方により頼むことによって聖霊に満たされて、そしてその元々のオリジナル、つまり罪を犯す前のアダム、神の形に生きていくということを、この見ていくことができるのがこのルカによる福音書になっていくわけなんです。でそこで、まあ、第二のアダムって言ってもいいんですけども、第二のアダムとしてこのイエス様が次に通られるのは悪魔からの誘惑だということです。人も悪魔から誘惑を受けます。実にアダムが妻がエヴァがこの惑わしを受けて、そしてアダムが罪を犯しましたけれども、同じところをイエス様が通られるわけなんです、ですね。さて聖霊に満ちたイエスはヨルダンから帰られた。そして御霊に導かれて荒野におり、40日間悪魔の試みに遭われた。その間何も食べず、その時が終わると空腹を覚えられた。聖霊に満たされたイエス様と言っています。これ興味深いですね。聖霊に満たされてるんですが悪魔の試みにあったと。人間は本当は違うんですよね。人間は神がですね、私たちを誘惑することは決してないわけですよ。あくまでも自分の欲に惹かれておびき寄せられて誘惑されると、ヤコブ書の1章の14節に書いていますけれども、先ほどのバプテスマと同じようにイエス様はこの肉のうちにいる弱い私たちと一つになるために、この御心によって、神の意思によって悪魔の誘惑を受けられていくということになります。で地理的な話をしますと、ヨルダン川でバプテスマを受けられてですね、イスラエル旅行行かれた方は分かるかと思うんですけども、行かれましたかね、エリコら辺覚えてらっしゃいますかね。私が行った2013年のイスラエル旅行ではそこでバプテスマ式したんですけれどもね、本当視界の少し上のところですね。でおそらくそこら辺、もうちょっと北かもしれないですけれども、イエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられて、でその、西側を見るとですね、エリコの町がありますですね。でその手前とその視界のこの奥の方を見ていきますと、そこが荒野になってるんですね。荒野になっている、もう大褐色がザーッと広がってるわけです。でそこが誘惑を受けたところではないかと、まあ、言われているこの荒野であります。エリコの町に入ったらロープウェイで誘惑の山という、まあ、伝承としてですけれども、その山があってですね、イエス様が誘惑を受けられた山があってですね、でそこに導かれていったわけなんですね。でここからですね、ちょっと深い話をしますけれども、 これから4章以降を見ていくとですね、この悪魔をはじめとして今度悪霊が続々と出てくるんですよ。悪霊が出てくる、続々と。でそのイエス様が権威を使って叱りつけられて追い出していくということを行われていくわけなんです。で目に見えない世界が明確に繰り広げられているということをこのルカによる福音書、まあ、他のところもそうですけれども教えていて、そして、これから神の国が、神の支配の領域が一気にそこに攻め入っていくというこの状況を見ていくことになるわけなんですね。まあ、最終的にはゲセマネの園の前でイスカリオテのユダがサタンが彼に入ってきてですね、この十字架につけるというところまで行く、その壮絶な霊の戦い、目に見えないところの戦いの始まり、攻め入っていくというこの霊の世界があるわけなんですよ。でそこでヨルダン川っていうのがすごく決め手で、神がイスラエルの民を導いてヨシュアを率いる人たちが神の約束の地に入っていく、つまり神の支配がそこに入っていって、そしてカナン人をこう倒していくと、エリコの町をはじめとしてですね、あれもやっぱりヨルダン川を渡ってエリコのところからなんですよ。以前はエリアがやはりヨルダン川の方に行って、でエリシャがそこからこの街灯をですね、エリアの街灯を掴んでですね、そしてヨルダン川から入っていったと。でこのように神の約束が、神の約束がこう入り込んでいくという、まあ、象徴的な場所でもあるわけなんです。そして次にね、2節に40日間とりました。でこの40日というのもとっても大事で、神様の試みの期間、または裁きの期間であります。でそれが、ノアの時代の、洪水がありますよね。でその時に雨が降ったのが40日40夜であったと。でそして今度は、モーセ率いるイスラエルの民が荒野での放浪を行ったのも40年間という40があるわけなんです。ペリシテ人がイスラエルの民を、この罵ってですね、その神を罵って脅したのもやはり40日間という試みと裁きの、それをイエス様が通って何も食べなかったと。そして次に空腹を覚えられたとあります。まあ、この時にこれ実際に40日以上断食した人っていうのも実際いるんですけれども、まあ、でも科学的にもこの時にご飯食べないと死ぬらしいですね。この空腹を覚えられた一時期ずっとこの空腹っていうのがこうなくなる期間が出てきて、その最初はものすごいもう空腹で苦しむんですけども、ある期間過ぎるとなくなって、そして40日過ぎた時に空腹を覚えた時に食べなかったら本当に死んじゃうと。でもその時にそこで悪魔はイエスに言った、あなたが神の子ならこの石にパンになれと言いつけなさい。イエス様が答えられました。人はパンだけで生きるのではないと書いてある。で、あなたが神の子ならって言ってますけれども、これギリシャ語ではもっとですね、なんていうのかな、神の子なんだからっていう感じで書いてあります。あなたが神の子なんだからパンに変えてみなさいと。さっきの言われた通り、この力ある方でしょ、できるわけでしょ、できるんだからやってごらんよってこう言ってるわけなんです。で、神って言われる方は興味深い方なんです。できてもやらないことが非常にたくさんあるんです。なぜか、神のご性質に合わないからです。で、イエス様のここの場合、ここで言っているこのパンになれと、このご自分に与えられている神の子としての力を自分の欲のために使って生きなさいという誘いなわけなんです。イエス様にとってのアキレス腱って何かって言いますと、私は神の子だっていうことです。父なる 方の子である。だからイエス様が十字架の上で一番苦しんだって何かって言ったら、あの罵りもとかこの釘が刺されてるとか鞭打たれてる、それも苦しいんですけど、一番苦しかったのは何かって言ったら、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。永遠の昔から父なる神と一緒だったイエス様が引き裂かれるってことなんですよね。だからここにあのなんか人間的な言い方したんですけどね、今ね、アキレス腱があるわけなんですよ。それを使って自分の利益のために、自分の益のために、食、今だったらこの肉の欲のために使っていくと。でこれがどうですか、私たちがいつも滑っていく肉の領域ですよね。もちろん神様が食欲を与えてくださった、イエス様は一生食べてはいけないって話でもちろんないわけですよ、ここでは。でもっと、あと空気を吸う欲求もあるし、水を飲む欲求もあるし、そして、性欲があるわけですよね。他にもあるわけ、社会的な欲求とかいろいろあるわけですけども、これは全部神様与えてくださったんですよ。でもそれは神様が作られたデザインの通りに使っていくから、あの私たちは健康な生活ができるのであって、それを超えてしまうと、つまり聖書的な定義によると、情欲、情欲って言っていつも性欲の話で使われちゃうんですけど、性欲に限らないで全てについてなんですけれども、それが情欲になるわけなんです。でそれをこう誘ってるわけでしょ。であのエヴァに対してヘビが誘った、食べてごらんと言った時に、エヴァがその木は誠に食べるのによかったってこう言ってるわけですよ。でこれをやりたいという誘惑を今与えて、イエス様は何ですか、パンだけで生きるのではないと、神が与える言葉によって生きるんだと。私たち会話しなくなったらですね、社会的な欲求あるじゃないですか、人間って発狂しますよ。でこの前あの袴田さん出られましたけれども、まあ、それでも袴田さんだってやっぱ監視の人と話してるし、いろんな人と手紙がね、ほら48年間拘置所にいたっていう人の話で言いましたよ。でも全くなかったとしたら、それはあの大変なことでしょ。ましてや自分を作った、人間を作ってくださった神の言葉を聞いていかないで、これを生きていくことによって初めて人間は生きることは、霊が生きることができるわけなんですよ。でこれによって生きていくんだよと。でこの言葉に従って生きていくことによって、そのパンを食べるっていうことも意味が成してくるんだよと。だからパンを食べる、いやそれ以上に神の言葉を食べていくっていうか、読んでって、それを信じてって受け入れていくことによって、私たちの霊が生きてって、そしてこのパンも食べていくんだよという話になるわけなんですよね。でこれにイエスも乗り越えられました。で次に、また悪魔はイエスを連れて行き、瞬く間に世界の国々を全部見せてこう言った。この国々の一切の権力と栄光等をあなたに差し上げましょう。それは私に任されているので、私がこれと思う人に差し上げるのです。ですからもしあなたが私を拝むなら、すべてをあなたのものとしましょうと。この国々を見せました、世界の国々を。まあ幻か、まあ、この高いところにね、あのマタイに福音書だと高いところに連れて行ったんだけど、まあ、それでもやっぱり世界の国々ですから、あのそのやっぱりこう、まあ、投資って言ったら変だけれども、例の世界の中で見せたわけですよね。そしてここでは悪魔がこのように差し上げましょうというふうに言ってますけれども、思い出してください。アダムに対して神はこの生きているものを支配しなさい、地を従えよと、支配しなさいと。神の形に作られた人間は、ここにある被造物を管理していく、収めていくという力を与えられたわけなんです。ところがエヴァを通してアダムは、その悪魔の言っていることに、結局言うことを聞いてしまったことによって、自分の持っている 鍵みたいなものを悪魔に渡しちゃったわけなんですよ。で、悪魔が持ってってしまったわけなんですよ、その鍵を。それで今この新約聖書の中にも書かれてますけれども、悪魔はこの世の君であると、この世を支配するものであると書いてあるんですね。で、これはイエス様は、イエス様はここで反論されてませんけども、事実今この世が悪いことが起こっていることに対して、なんで神がこんなことをするのかというふうに言っていますけれども、違うんですよね。悪魔がそのように破壊してしまっているわけなんです。完璧ではないんですよ。なんでそういうことをあえて許しておられるのかと言ったら、ここがすごく、そのなんていうのかな、長い話になるし、このキリスト教に対する批判というのはここに集中されていると言っても過言ではない。神は全能なる方で正しい方なのに、なんで悪があるんだと、なんで全能なる方だったらそれを許しているんだって話になるわけです。で、ここがね、自由というもののミステリーなんです。自由を認めるということは、だから自由じゃなかったら簡単なんですよ。例えばイスラムの国に行ってね、飼いの罪を犯したら文字通り死刑ですよ。死刑です。文字通り死刑ですよ。で、男たちは性欲がたくさんあっても怖いからやらないんだよね。怖いから。でも自由というのは何かっつったら、悪の選択肢があっても、でも私は善を選び取りますと、正しい義を選び取っていくという選択が与えられているからこそ、だから神は愛なんですよ。例えば、まあ、これいつも話してる話ですけれども、ミスユニバースの綺麗なお姉さんばっかりが私の周りにたくさんいるとします。いや、そうじゃなくて、間違った、その前の話をします。女性がたった一人しかいなくて私の奥さんになる人だったと、その人がいて結婚するのと、ミスユニバースの人がわーっとたくさんいて、で、私はこの奥さんが一番美しいです、この人と結婚しますっていうのと、全然意味が変わってくるわけでしょ。魅力的でないとダメなんですよ、選択肢が。それによって本当に彼女を愛しているっていうことが分からなくて、神は無理強いしない方です。無理やり信じさせないんですよ。で、これから見ていくと分かります、イエス様のこの働きにおいては無理強いしない、求める人、心を開く人にのみイエス様ご自身を表していくという方なんですね。で、そこで世界が悪魔の中にあることに対して私を拝めばいいよと。で、この私を拝むというのも、エヴァも失敗したんですよ。神のように賢くなれると言われ思って、そなると思うような、あの善悪の知識の木からの実なんですよね。善悪の知識を得ることができるっていうふうに言われてる、その木が神のように賢くなる。これを、言い方を書いたら、プライド、あるいは高ぶり、私が知ってるよ、私が自分で物事を判断できるよ、自分以上の方を認めず、自分を作った方を認めないで、私がこれを知ることができるんだよ、私が生きていくんだよ、私が主導なんです。これを高ぶり、高ぶりっていうとね、ハッハッハッ、なんか日本語だとね、俺は偉いんだみたいなね、これを高ぶりって思うかもしれないんですけども、聖書が言ってる高ぶりっていうのは、私は自分で今まで生きてきました、私が頑張ってやってるんですと、神はいりませんと。で、これが、ま、自分主導権でやってるのがまさに高ぶりなわけなんです。で、これを今ここで私を拝むなら全てあなたのものとしましょうと。で、イエス様が答えて言われました、あなたの神である主を拝み、主にだけ使いなさい。とても大事ですね。人は二手にしか使えることはできません。私は神は信じませんと、神は使いませんと、 自分はね主体的な存在だと思ってるかもしれないんですけども、今ここに見たように私は神に使いません信じませんって言ったらイコール悪魔に使えてるんです。自分の罪に使えてるんです。偽物に使えてるんです。どっちかしかないんですよ。神の奴隷になったら罪から自由になるし、罪の奴隷になったら神から自由になります。でそれはもちろん神から自由になりますよ。でも罪の奴隷になってる、偽物の奴隷、偽情報の奴隷になってるわけです。でイエス様もこれに打ち勝たられた。ここポイントですね、今日のポイントは。でもイエス様は従われたんですよ、神の子でありにもかかわらず。 人と同じように使える姿を取られたわけですね。神に、父なる神に従われる姿を取られたんです。そして悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の頂に立たせてこう言った。あなたが神の子ならここから飛び降りなさい。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも、あなたの足が石に打ち当たることのないように彼らの手であなたを支えるとも書いてあるからです。するとイエスは答えて言われた。あなたの神である主を試みてはならないと言われている。はい、今度は、これ、ね、順番もしかしたら違うかもしれないんですね。マタイの福音書のところ逆になってるんですけども、違うか、あるいは2回誘惑を受けてるかどっちか分かんないんですけど、いずれにしてもルカがいいと思っていて書いてるんですね。2回とも失敗してるわけですね、悪魔はね。で今度は悪魔は神の言葉を使ってるわけです。神の言葉を使ってまでして自分の欲望を満たすことっていうのは可能なわけなんです。怖いですね。サタンは神の言葉さえも使うわけです。この御使いに命じてあなたを守らせる、あなたの足が石に打ち当たる、これも10節11節にはどこだっけ、詩編の91編に書いてある言葉が、このを、悪魔が引用しているわけですけれども、で神殿のところに行って、あなたが神の子だったら見せりゃいいじゃんって、パッパラッパッパ、私は神の子です、よく言われますよね。大音響でね、この神がいる存在をね、俺は神だって叫んだら私信じられるのに。しないんだよ神様は。今でもそれをやってみれば大丈夫だよと。でこの誘惑は実は十字架の上でもやったわけです。神の子だったらこの十字架から降りてみろって言ったわけなんですよ。で隣にいるこの十字架にかかっているものまでが、神の子だったら俺を救えよ。イエスもあえてしなかったんです。死に至るまで従順に神の父なる神様に従って、そして本当の救い、肉体のその目に見えるものの救いではなくて罪からの救いですよね。私たちの心にこびりついている、どんなに洗ってももう磨くことができない、その罪を取り除くためにイエス様はあえてご自分のために、見せびらかすために十字架から降りることはなさらなかったわけです。でここでも同じですよ。しかもこう神殿の頂ですから、もうこの宗教的に集まっている人たち、この神様を求めている人たちにパッと見せればそれで分かるじゃない、信じてもらえるじゃない。でもイエス様が試みてはならないって言ってるんです。これどっから来てるかって言ったら、覚えてますか、メリバの水ですね。イスラエルの民が荒野ので、神がここにいるんだったら水飲ませろよと試したわけでしょ。で神様は彼らがこれだけ弱いっていうのを分かってらっしゃって、水を岩から出してくださいました。でもそれは罪なんですよね。主を試すことは罪なんですよ。見せろよって、だったら信じるから、これ罪なんですよ。主を試すわけなんです。これが終わって誘惑の手を尽くした後で、ちなみにこの目の欲、これ今の最後のところは目の欲って言ってもいいですね。目に好ましかったでしょ、あれが善悪の木の知識が、いやね、 3つの欲求、欲望だ。目の欲、肉の欲、暮らし向きの自慢の高慢、これ全部クリアしたんです、イエス様が。つまり今私たちキリスト者が聖霊に満たされることによって、さっき書いてましたよ、聖霊に満ちたイエスって書いてました。聖霊に満たされることによって、これらの3つの領域の誘惑を受けても抵抗ができるんだよ。神に従いなさい、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は逃げますとヤコブ書に書いてあります。これが可能なんだよ。そしてイエス様はその弱さを全部知っておられて、このイエス様が私たちが聖霊によってうちにおられるんだよということが、このテーマになるわけなんですよね。でしばらくの間イエスから離れたところに入ってます、13節。しばらくの間なんです。でこの悪霊がどんどん出てきて、ビョンビョン出てくるわけですね、これからね。でも それだ、それを最後の最後のところで22章の3節で、イスカリオテのユダにサタンが入ったって書いてます、ね、でこのことが終わってイエスは御霊の力を帯びて、また御霊が出てきました、御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。そうですね、ガリラヤ、あのイエス様の育ったのがあのナザレのところ、ガリラヤですから帰られました。するとその評判が周り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。イエス様は基本的に街道、これはユダヤ人のユダヤ教のシナゴーグのことですね。でイエス様ご自身はラビと呼ばれてました。その、ユダヤ教の教師としてのこう格好されてたし、実際そのことを行われて、そしてラビとしてその律法を教えられたわけなんですね。で崇められた、もうみんなからこう、わすごいよこの人と言われるようになったと。で次に16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。御霊に満ちたイエス様、いつもの通り、もし今この世でイエス様が肉体を持っておられたとしたら、あのね、ほら、イエス様ってなんかこの奇跡とかなんだか見ていくとね、スーパースターのように感じるじゃないですか。実際にあのドラ、なんかありますよね、あのミュージカルで。ジーザス・クライスト・スーパースターとかですね。でも、おそらくはイエス様が今肉体を持っておられたとしても、そんなに目立てなかったと思う。なぜか、しもべの姿を取られている。御霊に満ちているけれども、人であると同時、本当にね、人なんですよ、イエス様は。いわゆる神がかってるっていう俗的な言い方は、当てはまらないような方だった。で、いつもの通り安息日に街道に入る。だから私もいつもこの考えられるのは、神の働きをするときに、いつもの通りって大事だなって思って。忠実でいる、小さなことに忠実でいる。なんだよ、また今日同じ礼拝じゃないか、なんかもっと小的なものないのか、今日は何か奇跡なんか印がないのか、じゃないんですよね。いつもの通り朗読して立たれた。あのユダヤ人の間ではいつもこの決められた朗読箇所があるんですね。それはあのどこのユダヤ教、世界中同じですね。そこ決められたところがあって、そこを朗読するわけなんですけども、でするとイザヤの預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、書って言っても巻物のことです、こうやって開くんですね。開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。これ61章です、イザヤ書ので、明らかにメシア予言です、キリスト予言です。イザヤ書はもうキリストについて、メシアについての予言が 満載なんですけども、まあ、それ ここもその一つですね。まず御霊がおられると、やはりこの御霊に満ちていたと書いてある通り、御霊がおられる。で、貧しい人に福音を伝える、良い知らせを伝える、ここが決め手ですね。貧しい人、これどっちも含まれると思います。物理的に貧しいっていうのもあると思います。でも物理的に貧しいとですね、何が起こるかって言ったら、やはり欠けているので欲するわけですよね。で、この心の貧しさにつながってきます。で、聖書では例えば詩編でダビデが、私貧しいものであると言ってるんですね。で、ダビデ貧しくないでしょ、王様だから。貧しいって言ってるんですよ。心の貧しさを言ってるんです。もう絶対的に私は自分では生きていけない、もう枯渇している、そういう人に福音を伝えます。逆に言うと、飛んでる人には福音は伝わらないんです。受け入れられないんです。高ぶった者には福音は、まあ、逃げていくって言ったら変ですけれども、それは神の方法ではないですね。自分を低くする者を神は高くし、自分を高くする者は低められると、これいろんなところに書いてありますけれども。で、具体的に囚われ人には赦免を、これが一つ。二つ目、盲人には目の開かれることを告げるために、二つ目。で、三つ目が、虐げられている人々を自由にする。で、これがその貧しい人に福音を伝えるこの構成、三つであります。で、次に主の恵み、これはまた受け入れられるとも訳せますけれども、恵みの年を告げ知らせるためにとあります。この自由にする、解放するという言葉は、レビ記の、どこだったっけな、すみませんね、どこだったっけな、どっかに書いてあったんだけどな、5章に、ヨベルの年というのがあります。ヨベルの年。ヨベルの年というのが50年に一度あるんですね。土地を休ませる安息年というのがありまして、だから土地を耕して作物を育てるわけですけれども、それが6年経った後に7年目はそれやめなさいと、もう一切育てるなと。で、この7の7倍し、70倍して49年、そして次の50年目の時には完全な安息と言ったらいいでしょうか。その今まで貧しくて土地を売った人も、すべてまた負債を負ってる人も、皆が負債が帳消しにされて、そしてこの土地を貧しくて売ってしまった人も、その土地に戻って所有が戻っていくという、いわゆるリセットですね。リセット。ね、どうですか、Windows 持ってると、なんか詰まることないですか。皆さん PC ですか、それとも Mac ですか。 Mac 僕知らないんですけどね。詰まると何や、サンインストールでしょ。サンインストール、リセットする、リフレッシュするんですよ。これは神がしてくださるわけなんですね。で、3つの構成要素があって、解放する、その囚われている、で、実際に牢屋に入っているという人もそうだし、で、これから見ていくと霊的に囚われている、悪霊に疲れているとか、あらゆるものに囚われている人が解放されるということと、もう一つは今言った帳消し、帳消しですね、負債が帳消しにされるよ。で、3つ目が今度は罪の許しですね。罪の許しで、この自由にする、解放するという言葉がイエス様が十字架の上で使われた言葉と同じ言葉が使われています。彼らは何をしているのかわからないのです、彼らを許してください。この許すというのが、この自由にすると同じ言葉が使われています。斜面の方かな、どっちかですね、ごめんなさい。で、このようにして私たちは解放される必要があるんですよ。囚われているものから解放される必要があるわけです。それが罪、一義的には罪ですね、罪からの解放です。自分を、自分自身というものからの解放です。 そして斜めにあるものからの解放がこれからどんどん与えられていくわけですね。この福音書にも与えられているし、今度私たちがその解放を味わっていって、そして恵みの年を告げ知らせるためにと。でね、面白いのはこの19節のこの恵みの年の後にね、このイザヤ書を読みますと復讐って書いてあるんですよ。でイエス様はね、この開いた時に恵みの後に復讐って書いてあって、次にこの神によって裁かれるって話が書いてあるんですよ。やめな、読まなかったんですよ。ペッてこれ止めて、そしてイエスは書を開き、係の者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。この私というのが、この私の上にっていう、この私っていうのはメシア、私のことですよと、キリストのことですよと、実現しました。でその後の復讐の話は再臨の時です。ちょっとなんかさっきから復讐復讐っていうか、ちょっと見てみましょうか。61章ですけども、イザヤの2節ですね。61章の2節で、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、シオンの悲しむ者たちに灰の代わりに頭の飾りをと。でここの神の復讐の日っていうのが、これがキリストが再び戻って来られる日のことです。この世の悪に対して裁きを行われる日のことです。だからイエス様は、私が来るって言った時に、イエス様がっていうか旧約聖書でね、主がね言われた時には、二つの側面が隣り合わせになってる。この初めに来られるイエス様の働きとともに、隣に2回目に来られるイエス様の働きが書かれてるわけなんですね。予言書を読むときにこの2つがですね、織り交ぜられて、こう予言がずっと書かれていて、そしてイエス様はここで止めて、復讐の前にこれが成就したよと言われて、みんな驚きました。見てください、みんなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。
すっげえじゃんって、こうなんかないですか、なんかいい話聞いたらですね、おすっげーって思ったんだけど、あ、ちょっと待てよ、この人キリストじゃない、絶対キリストじゃない、ヨセフの子だもん、だって俺知ってるもん、ずっと彼、小学校っていうか、小学校があったか分かんないけれども、ちっちゃな時からいたじゃんって。でこうなって不信仰になったんですよ。それでイエスは言われた、きっとあなた方は医者よ、自分を治せという例えを聞いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの郷里でもここでもしてくれと言うでしょう。でここが何言ってるかって言ったら、カペナウムっていうのは、この後でカペナウム拠点がありますよね、そこでたくさんの印を行われるけれども、やってくれよとこういうふうに言う時は来るだろうと。だからナザレでは印は行わないよと、ほとんど行われないよと、あなた方が不信仰だからという話をしようです。でここで医者よ、自分を治せと、俺信じるためにはやってくれなきゃ困るよ、ね、要求してるわけですよ。印を求めてるわけですよ、要求する印ですね。でも信じる者が治された、あなたの信仰があなたを治したのよってイエス様が後で何回も何回も言われます。不信仰だから見るものも見えないです、受け取れるものも受け取れないです。で、きっとあなた、次にまたこう言われた、誠にあなたに告げます、預言者は誰でも自分の距離では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。何度も言ってますね、誠に、真実。何かって言ったら、エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにはヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけは清められました。わかりました、 2つの大きな出来事を言ってますね。清められる、癒されるということで、アハブの王様の時にエリアがあの貧しいヤモメ、男の子がいたヤモメですね、その子のところに、その女のところに行って、男の子を死んだのに生き返らせたということを行ったんですけれども、その女というのは異邦人ですよ。イスラエル人じゃないんです。でもヤモメはたくさんイスラエルにいたんです。つまりユダヤ人以外のところで私は働きをするよって言ってるわけなんですよ。もう一つも同じ、エリシャの時にシリアのナーマン、シリア人、もちろんユダヤ人ではないですですね。雷病人たくさんいたけども、ナーマンが癒されたんです。でそれでナザレのユダヤ人たちはもう怒り狂ったんですね。見てください、これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから逃げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。ナザレの町というのは、イスラエル平原からですね、こう見えるんですよね。行かれた方わかりますかね。こう、北の方を見ると、こう山がバーッと見えて、そして町が見えるんですよね。ナザレの町が見える。ガリラヤのところはこう高くなってますから、イスラエル平原より高くなってて。そして、まあ、ナザレの方からですね、これ歩いてって、こう崖があって、今でもその崖っぷちがまあ、記念されてるんですけども。で、そこのところまでこうバーッと歩いててですね、イエスも突き落とそうとしたわけですよ。けれども、イエス様は、通り抜けたって言ってるんです。これこそさっき言ったあれですよ。神は御使いたちに命じたあなたを守らせるとか、主を試してるわけじゃないじゃないですか、ここでは。こう危機的な状況になった時には、神が守ってくださってるんです。そして、イエス様が死ぬと定められている十字架の時までイエス様は守られるわけなんですね。で、こんなに怒った理由、皆さんちょっと考えてみてください。これ、この話ってね、ナザレの話の時にこのルカしか言ってないんですよ。他の福音書出てこないです。理由は、異邦人に神が働いていかれる、異邦人に神様が、ユダヤ人ではない異邦人に神様は働いていかれる。ユダヤ人は不信仰だから、キリストがその働きが見えなくなって、そして異邦人に行くんだよということをこのルカはよく表しているわけですね。だからバリアフリーなんですよ。ユダヤ人のバリアがなくなった。異邦人にも働きが起こる。で、ユダヤ人は怒ったんです。理由は、異邦人嫌いだったんです。これね、でもね、根拠がありまして、彼らは、虐げられたんです。異邦人の支配で、ペルシャ帝国からですね、自分たちの祖国を失っていてですね、でギリシャの時には大迫害を受けまして、アンティオコスエピファネスという、そして勇敢なマカバイ系の人たちが戦ってですね、でその後でですね、今度はローマがやってきてですね、でヘロデが現れて登場して、そして結局ヘロデはユダヤ人ではないのにね、ユダヤ人の王になってですね、でローマが支配して、で税金がかけられて、その異邦人の支配から解放されることが私たちの切たる願いなんだよと。だから異邦人にキリストが行く、ふざけんなーですよ、もうここでは。でもね、ここで思い出したのはヨナ書なんですね。ヨナ、ニネベですね、アッシリアのニネベに行った時にヨナは行きたくなかったんですよ。なんでか、ひでえから、アッシリア人とんでもない人たちだから。だけれども神様は許しちゃった、よくしてあげちゃった、ふざけんなーですよ。それと同じなんです。神の恵みって人を怒らせるんですよ。神の恵みは人を怒らせるんですよ。この人救われてほしくないっていう人が救われるんですよ。あとはこの人が救われてほしく、この人ダメだっていう人を神様お救いになりたいんですよ。罪人を救うために来られたんです。健康な人のためにイエス様来られなかったんです。 ですね。で、ざっといきましょうね。ちょっとね、時間かかってますので、31節からはこのカペナームにおける出来事を話します。それからイエスはガリラヤの町カペナームに下られた。で、ここから、ルカによる福音書は、カペナウムの働き、カペナウムっていうのはごめんなさい、ガリラヤの働きが9章の50節まで続きます。ですか？9章までなんです、逆に言うと。で、以前ルカによる福音書のイントロの時にお話ししましたが、その後はエルサレムに向かうサマリア地域を通っている中でのお話になっていきます。で、これがまたルカの福音書の大きな大きな特徴です。他のマタイとマルコはさっと通り過ぎるんですね。さっとですよ。そのままユダヤ地域に行くんですけども、この途中でイエス様は何されたかというのを詳しく話します。で、ここに至るまでのイエス様の力ある働きを9章の50節で見ていくことができるわけですね。さらに力ある方が 私の後に来られますとバプテスマのヨハネが言った。そして最終的に弟子たちに対して、私は誰だと思うと、この9章の最後のことで聞くわけですね、イエス様。どこだったっけな、20節で ペテロが神のキリストですと答えるわけです。神のキリストであるという印、その力ある技をですね、これからイエス様が行っていくんだということが、テーマになっていきます。ですか？で、安息日ごとに人々を教えられて、人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。ここに特徴です。言葉に権威があった。何度も何度もできます。言葉に権威があった。人を変えることができます。そしてあらゆるものを制していくことができます。叱りつけるという言葉が何回も出てきます。これからこの先ほど縛られているものを解放するってありましたけれども、その縛っているものをに叱りつけて、そして解放していくということを行っていきます。行かれます。また街道に汚れた悪霊に疲れた人がいて大声でわめいた。ああ、ナザレ人イエス、一体私たちに何をしようというのです。あなたは私を滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って、黙れ、その人から出て行けと言われた。するとその悪霊は人々の真ん中でその人を投げ倒して出て行ったが、その人には別に何の害も受けなかった。人々も皆驚いて互いに話し合った。今のお言葉はどうだ、権威と力とでお命じになったので汚れた霊でも出て行ったのだ。こうしてイエスの噂は周りの地方の至る所に広まった。街道でこの汚れた霊が疲れたもの出てきたと。でですね、この話、悪霊つきなんて今更とかって言うかもしれませんけども、日本にもたくさんあるんですよ。で、実はどころか世界で悪霊に疲れてるっていう話はもうたくさんあって、でクリスチャンがこの悪霊を追い出していくっていう働きも、まあ、人たちも行いましたけれども、いろんなところで行われてはいるんですよね。でね、この悪霊はさっきの悪魔と同じように、この悪魔の手下ですからね、霊の世界をもちろん知ってる。もちろん 霊の世界の男でじゃなくて、性別あるわけじゃなくて、霊の世界の者たちだから、神の聖者だって言っちゃったんですよ。単なるナザレ人イエスじゃなくて、人のイエスじゃなくて、その正体をバラしてるんです。でも不思議にイエス様は黙れって言ってるんです。で、ここはすごくミソ。イエス様、まず汚れた霊にねから出てくる、例えばね、なんだ、イエス様のことがなんかいやらしい週刊誌にねばっかり出てきたら、いや、ちょっと待ってよってこうなるじゃないですか。汚れた霊に神の聖者だっていうふうに言われても信憑性がないし、まあ、実際本当はその通りなんだけれども、そしてもう一つは彼らに行いを見せたかったんです、ね、ヨハネによる福音書をたくさん見ると もし私を信じられなかったら良い技を見て信じなさいと言われました。メシアであること、キリストであることの技を見せることによって、確かにこの方がイエスなんだ、キリストなんだということを彼らが人格的に知ることができ、信じることができるようにするためなんです。単なるイエスイエスイエスイエスという言葉とか、キリストキリストキリストという言葉じゃないんですよ。なんかこうスローガンのようにですね、例えばあるじゃないですか、イエスを信じなさいとかって、はい、
イエスを信じればいいんですね、その名前となればいいんですね、はい、イエス
じゃないんですよ、じゃないんですよ。イエス様は人格のある方です。そして働きを行われる方です。人として接せられる方です。要求してなんかこう応答するっていうことじゃなくて、人格的な関係においてご自身を表される方です。だから慎重に動いておられます。ここではまだ言っちゃいけなかったんです。それで黙らせて、そして出て行かせました。そしてこの権威と力とでお命じになったと。で次行きましょう。イエスは立ち上がって街道を出てシモンの家に入られた。するとシモンの姑がひどい熱で苦しんでいた。人々は彼女のためにイエスにお願いしていた。イエスがその枕元に来て熱を叱りつけられると、熱が引き、彼女はすぐに立ち上がって彼らをもてなし始めた。はい、街道を出てシモンの家に行くっていうこの言葉、すごい近いところだったんだなっていうのがよくわかるんですね。遺跡に行くとですね、カペナウム の、 街道の遺跡があってですね、歩いて30秒もかからないところにペテロの家があります。もともとベツサイダ出身の人でしたんですけども、そこからおそらくね、こっちに移動してきたんでしょうね、カペナウムに移動してきたんでしょうね。で、そこで姑って言ってますから、結婚していました。ペテロはひどい熱に苦しんでたと。それで今度は熱を叱りつける、だからつまり悪霊を叱りつける、目に見えないその霊的な力に叱りつけただけではなくて、今度は肉体のこの病にも叱りをつけて、それを制するというか、この解放する働きを行われた。つまりイエス様は霊の領域だけではなくて、この肉体の領域においても支配を及ぼされたわけなんですよ。で、私分けちゃいますよね、いつも。やっぱチャレンジ受けますよね。この精神的、目に見えないところでイエス様を受け入れてもですね、目に見える実際問題、現実の問題に対してね、じゃあイエス様が働かれるかっていうのを、これを証ししていくっていうことはすごくチャレンジですね。でもクリスチャンにとっては現実なんですよね。現実なんですよ。イエス様が生きている、神が生きているっていうのは、心のなんかこう、なんかフォワフォワフォワっとしたものじゃないんですよね。現実なんですよね。ここにコーヒーカップがあるぐらい現実なんですよ。で、次に日が暮れると、いろいろな病気で弱っているものを抱えていた人たちが皆その病人を身元に連れてきた。イエスは一人一人に手を置いて癒された。一人一人っていうのは僕大好きですね。なんか、はい、みんなで一斉にって言ってね、大学病院だったらね、もうどんどんどんどんベルトコンベア式にね、一人一人に憐れみを持っておられました。で、また悪霊どもも、あなたこそ神の子です、またバラしましたね、大声で叫びながら多くの人たちから出て行った。イエスは悪霊どもを叱って物を言うのをお許しにならなかった。彼らはイエスがキリストであることを知っていたからである。なんか私たちにとってはやっぱり、俺だって言った方がいいんじゃないの、キリストって思うじゃないですか、ね、早く言っといた方がいいよって。でも逆のことされるんですよね。やはりイエスがイエスとして使っていく。で、次に、朝になってイエスは寂しいところに出て行かれた。はい、ここ大事ですね。これ特に私に対して大事かもしれない。ミニ一人のやりすぎ働いて働いて奉仕して奉仕して奉仕して奉仕して奉仕して寂しいところに行くのを忘れている。で、他で祈られたってイエス様書いてますけど、祈るのを忘れている。やってやってやってやってやって必要がたくさんあるから。でもイエス様は 休まりま、休ま、休んだというか寂しいところに行かれました。群衆はイエスを探し回って身元に来ると、イエスが自分たちから離れていかないよう引き止めておこうとした。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々にもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。そしてユダヤの諸街道で福音を、告げ知らせておられた。これ異本ですとガリラヤの諸街道となってますけれども、多分ガリラヤの諸街道だと思うんですけどね。ここでいてほしいってこう引き止めましたよね。でね、とっても大事なの。でも私は福音を伝えなきゃいけない。神の国の福音を伝えなきゃいけない。だから病院じゃないんですよ、イエス様は。お癒し屋さんじゃないんですよ。でも人っていうのは目的を間違えていくんです。イエス様があくまでも癒されたのは病院ではなくて、神が生きているという良い知らせ、先ほどの貧しい人に福音を知らせた、そして赦免を与えて解放を与えて自由を与えるという神の国が広がっていく。でここで言ってる神の国は、イエスがおられることによって神の支配が広がっていくっていうこともあるし、あとはもちろんイエス様が戻ってこられて神の国が世界的に確立されるっていう、どっちも含まれてますけれども、これを福音をくまなく述べ伝えていきたいんですよ。だから2つの目的。まず福音が福音として成り立つためには彼らのところにいては逆にならない。でもう一つは、あらゆる人に伝えていかなければいけないということになるわけなんですね。このバランスがとても大事ですね。とても大事です。私たちは全ての被造物に福音を伝えていく必要があるですね。そして、福音を福音として伝えていくと、神の国を神の国として伝えていくということが必要になってきます。ですからこれがルカ、同じルカが書いた使徒の働きの前編であることを思い出していただければ、これを使徒たちが、イエス様をずっと見てた使徒たちが、今度は使徒の働きでこのことを聖霊に満たされて実践していくわけなんですね。でその延長に私たちが存在しているということであります。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。感謝します。本当にイエス様のお姿をじっくりと見ることができ、感謝します。聖霊によってこの働きができるし、また、何が、この神の働きではなくて何をもって神の働きなのかも明確に見極めることができました。感謝いたします。どうか私たちを用いてください。聖霊で満たしてください。キリストの権威を使って人を立たせることも御心によって本当はしたいです。神様、でも御心が必要です。主よ、そして本当にキリストの名による権威を私たちが行使できますように助けてください。お願いいたします。またイエス様ご自身の権威を私たちが受け入れて解放を経験することができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。メン。